説教をなくしてはいけないと題しまして、新井先生です。よろしくお願いします。
ダビデ物語を学んでおります。部下であるダビデが大活躍したこと、またそれを続けているということ、これに嫉妬し、またその活躍と人気の上に自分の王の立場が奪われるのではないか、あるいは継承できないのではないかという、その危機感からダビデに対して敵対心を抱くようになったイスラエルの初代王サウル、彼はとうとう息子ヨナタンを含め家臣全員に対してダビデを殺すようにと、そういうダビデ殺害の命令を出しました。ダビデはヒーローとなっておりました。民衆は彼の活躍を喜んでおりましたし、特に女性たちはダビデの活躍を、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと歌い踊るほど称えておりました。まあ、それがサウルの激しい嫉妬を買っていくわけですが、まあ、それに、と相反するようにダビデの人気というのはこううなぎ登りになっていくわけです。ではダビデはどうだったかというと、まあ、自分の活躍を鼻にかけてこうだんだん天狗になっていくとか、そういったことがあったという、そういう記述はありません。まあ、書いてないからそんないやらしい面が全くなかったと、言えるものではありませんが、でもおそらくこの後の、まあ、ダビデの様子、ダビデが王になってからの様子、その人柄なんかも想像しながら考えましても、彼が自分を勘違いしてこう過信するような、そういうようなことを、そんな行動を取るとか考えを持つとかということは考えにくいので、おそらくダビデの人気というのは彼の人柄も含めて影響関係していたのではないかと想像いたします。その影響はサウルの家臣たちにも及んでいた。ダビデが部隊の隊長に任じられた時には家臣たちが何よりも喜んだと記されているほどでありました。まあ、そういうことを考えますと、サウルの命令ダビデを殺害しせよというその命令というのは家臣たちにとってもすんなり受け入れられるようなものではなかったというふうに考えるのが自然かと思います。戦いに出ればことごとく勝利を収めたといいますが、まあ、それは彼一人の力ではもちろん、ないと考えねばなりません。部隊の動かし方、作戦、その部下への指示、そういったものも全て的確であったからこそ連戦連勝できたのでしょうし、その中で自分も力を発揮することができたと、そう考えれば隣国ペリシテの脅威に常にさらされていたイスラエルにとっては、この人は、まあ、失いたくない人物、武将であって、人心を引きつけるという意味でも得難い人材であったはずです。ですからそんなダビデを殺せ殺害せよと言われても、はい分かりましたと即答できるような、そういうふうな気持ちにはなれなかったのではないかなと想像するわけです。つまりこの命令というのは家臣たちにとってあまりにもためらいの多いものであっただろう、そういうふうに考えるんです。で、真っ先にそう思い、この無茶苦茶な命令を何とかしようとした人物がおりました。サウルの息子ヨナタンです。ヨナタンはダビデに深い愛情を抱いていたといいます。そのためにヨナタンは父サウルがダビデを殺すように家臣たちに命令を出した、自分に対してもですけれども、そういう命令を出したその時に、それをすぐにダビデに伝えて父サウルを説得するまで隠れているようにという指示を出しました。ヨナタンは父サウルに言いました。王がそのしもべであるダビデの家に罪を犯したりなさいませんようにと、まあ、父サウルがダビデを殺そうとしている、これは明らかに罪であるということをはっきり指摘しているというところが、 が非常に興味深いんです。現代においても権力者が無茶苦茶をしていると思わずにいられないというようなことはたくさんありますし、部下に反逆などの疑いをかけて処刑するなどという恐ろしいニュースを見聞きすることもあります。それらは明らかに罪であると、そのような認識はいたしますが、絶対的な権力者というのはその罪を追及されることがありません。あるいは追及されたとしてもそれをうやむやにする、そのような立場にあったりいたします。でしかしヨナタンはこの時父サウルの良心というもの、まあ、良い心と書くあの良心です、そこに訴えかけました。まあ、息子だから進言できたことではありましょうが、罪を犯さないようにというその言葉を使って気づきのきっかけを与えました。その罪、今で言うならばこれはまあ殺人という、刑法上の罪になるでしょうか。社会通念上の罪でありますけれども、この時は神様に対して犯す罪というそういう認識であったと考えます。私たちの命というのは神様が作り与えてくださったものです。神様が私たちに命を与え、そして生かしていてくださいます。それはその命を通して神様の栄光を世に表すためです。ですからその命を無意味に奪うとすれば、それは神様が与えた命を人間が自分の都合で奪い取ってしまう、つまりこれは神様の御旨に反する行動を取るということになるわけです。しかも神様はそのことをモーセを通して実会で私たちに示しておられます。すなわち第6の戒め、殺すなというものであります。殺人は明らかな神様に対する罪であるとこのように明示して、そしてこれを禁じ戒めているわけです。ヨナタンはこのことをお父さんであるサウルに気づかせて、自ら出した命令が極めて不適切なものであったということを振り返させます。結果父サウルは息子ヨナタンの訴えに耳を傾けました。その忠告を聞き入れました。そしてダビデを再び、まあ、召し抱えることになるんです。ダビデが、まあ、それで素直にサウルのもとに戻ったというのも、まあ、驚きなのではありますが、以後ダビデはサウルに仕えながら、でも攻撃にはいつでも反応して逃げられるような警戒は怠らなかったようです。そんなサウルに悪霊が下りました。今日お読みいただいた後のところになりますが、9節を見ますと、主からの悪霊がサウルに下ったとあります。その悪霊というのが主、すなわち神様から下されたかのような書き方がされている点が気になってくるところであります。実際なぜ神様はそんなおかしなことをされたんだろうか、納得がいかないと思うところであります。ただ人間を惑わして神様から引き離そうとする力が働くようになったとしても、全てのものが神様の被造物であるならば、それらも神様から出たと言わなければなりません。では神様はなぜ悪いものをわざわざ作られたのかと思うところなんですが、最初の人間アダムとイブでさえ創造された時は良いものとして作られたはずなのに、誘惑に負けて罪を犯し神様に背を向けるようになってしまったということを思い起こします。つまり神様によって作られた被造物が全て神様のコントロールのもとに置かれているということではなく、 その被造世界の中で被造物は自らの意思と選択の中で命を育み、それを通して神様の栄光を表すようにされている。その自由の中に神様に背を向けるという選択肢も残されたままであるということを私たちは自覚するのであります。するとこの悪霊というのは神様に使わされたというふうに文字通り受け取るのではなく、それさえも被造世界の中に存在していたというほかありません、まあ、私ある意味私たちの知りうるところを超えているというほかないんでしょうか。何にしても悪霊が下ったサウルはヨナタンとの約束を破って再びダビデを殺してしまえという命令を部下に出したのでした。今度の計画はより具体的でありました。ダビデが在宅しているところを襲うようにというものだったようです。今度はサウルの娘でありダビデの妻となったミカルがこの計画を知ってダビデを逃がします。ベッドにはテラフィムと呼ばれるおそらく何らかの像のようなものを横たわらせて、頭の部分にヤギの毛皮をかぶせて、そしてそこに布団をかぶせるといいますか、ダビデが寝ているように偽装をいたしました。サウル王の部下がダビデを捕らえようとしてやってきたときに、妻のミカルは彼は病気ですと嘘をつきながらダビデが逃げていく時間稼ぎをいたしました。そのうちに部下たちはこのベッドに寝ているはずのダビデがいないと、これは偽物だ、いかにも人が寝ているように偽装されているということに気がついて、そのことをサウル王に報告いたしました。王は娘のミカルに対して問い詰めます。なぜそんなことをしたのか。するとミカルはこう弁明しました。あの人は私を逃がせ、さもないとお前を殺すと脅しました。まあ、これは全くのデタラメです。ダビデはそんなことは言っていない。ミカルがサウルにこの情報を漏らし逃げるように言ったんです。でもダビデを夫を悪者にするような偽証をしなければ、実の娘ミカルでもその命が危ないと思うほど、こんな嘘をつかなければならないほど、お父さんサウルの状態は、精神状態は異常であった。ということを私たちは悟ります。サウル王がダビデを泣き物にしようとするその思いはもうすでにどうしようもないほど膨れ上がって、自らコントロールできないほどのものになっているというのはもう誰の目にも明らかでしょう。その大元の理由がたとえ自分の嫉妬心だとしても、そのことを冷静に捉えることができないほどの状態になっています。でこのようなことは実に私たちの周りにもしばしば見られる現象です。一方的な感情の高ぶりから、例えばストーカー行為に走る者がいたり、あるいは自らの子供を虐待して傷つけてついには殺してしまうというような痛ましい事件は後を絶ちません。おそらく他者がそういうことをしている、そのことを見れば、あるいは見聞きすれば、それがいかに愚かな行為であるかということを私たちは指摘することができる、まあ、認識することができます。あるいは愚かな行為であると分かっていながら、自らの感情の高ぶりを重ね合わせて正当化することさえするかもしれません。いずれにしてももうそのような状態に陥ってしまった場合は、下り坂を走り出してしまったブレーキの効かない自転車にまたがっているようなもので、それがいかに危険な行為であったり愚かな行為であったり、いわゆる自殺行為だと指摘されるような状態になったとしても、もはや自らの力では止められない、そんなような状態に陥ってしまうんです。それでも理性というのはそれをたしなめることを知っています。今回のケースならば、息子ヨナタンに諭されれば、もうダビデを殺すことはしないと、ふと気がついて約束することができます。 自分がしようとしていることはおかしなことなんだ、不適切なんだ、そういうことに気づける、そのことを私たちは知っているんです。児童虐待をする親の心境というのも似たところがあるようです。自分がしていることは虐待だ、あるいはそれが疑われるということは承知の上で、それでもなおどうしても愛せないと涙を流す親がいます。自分が虐待をしてしまっていると分かっているのにやめられないんだとさめざめと泣くんです。そうなるとその親を責めるだけでは問題は解決しないということに気がつきます。周囲の心境としてはとんでもない親だと、その親を責める気持ち、またそうすることで親が気づいたり懲りたりするということを期待するんですが、すでにその人本人が虐待に気づいていて、その上で自分を抑えきれないというのですから、責め立てたところで何の解決にも導かれません。だったらもう仕方がないねと、そういう親を放置できるはずももちろんないわけです。大切なのはやはりそこでもがき苦しんでいる子どもの命でしょう。親にしか、あるいは大人にしか頼ることができない、そうするしか命を保てない幼い命を守るためには、その命を保護するほかありません。今の社会にはそのことに気がついて保護をして救える、そういう制度があり、そういう救われる命もたくさんありますが、まだ犠牲になり続ける命も残念ながらあります。どんなにひどいと思われる親でさえ、子供にとっては親でありますから、ことは単純ではないわけです。そのような正解が分かりづらい中で、私たちが見つめるべきなのは、やはり私たちの中にある良心、良い心でありましょうか。この良心というもの、はっきりこれが正解ですと言い切れるような、何か明示できるようなものではありませんし、人によって感覚が変わってしまうという、そういう性格のものでもあります。でも曖昧であるにもかかわらず、それが大切であるとみんなが思えるもの、それが良心であって、私たちはそれを諦めてはいけないということを知ります。サウル王が自らの嫉妬心、利己的な思いから、部下であるダビデを泣き者にしようとしつつも、息子ヨナタンの言葉に耳を傾けてダビデ殺害を思いとどまったのは、先ほども言いましたが、息子ヨナタンのその言葉に両親が呼び起こされたからに他ならないと思うんです。それなのに再びダビデ殺害に動き出すのは、自分のその利己的な思いといいますか、感情の高ぶりが両親を上回ったからでありましょうか。まあ、それでも両親のかけらは残っていたのではないかと思いたいんです。その一つの理由として、ダビデの家を部下たちに襲わせた時に、ヨナタンにはその命令は下していないと思われるからです。ヨナタンには殺さないと約束していましたから、彼には知られたくないと思ったのではなかったかと。それはサウルにまだ良心のかけらがあり、これはいけないことなのだということを認識していたということ、ただそれが利己的な思いの方が勝ってしまったから、またおかしなことをしていると、まあ、そのように考えるんです。私たちには様々な誘惑があって、罪のきっかけというのは本当に山のように私たちの周りに日常的にあるんです。でも私たちの良心が常にそのきっかけを上回り続けている。そうすれば私たちは罪を犯しません。正確には良心に目覚めれば目覚めるほど、私たちは罪を犯し続けているということに気づかされるのかもしれません。だから目覚めるべき良心を閉ざしているということも、もしかしたらあるかもしれないんです。でもそういう罪を犯さないではいられない存在なんだということを、私たちはそういう存在なんだということは、キリストによって明らかにされました。それだけではなく、その罪をあがなってくださった、そのようなことが起きたわけです。これが言うまでもなく、キリストの 十字架の死による罪の贖いです。その贖いによって私たちの罪は清められる、そして永遠の命に導かれる。これが私たちにとって福音なのであります。これを私たちは決して失ってはいけないのであります。その大きな犠牲の中に私たちの希望があり、恵みがあり、その恵みを信じて生きること、これが神様の愛に応えることなのだと私たちは知るべきでありましょう。祈ります。至なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちにもたらされたその福音を私たちはしっかりと抱き続けて、どんな時にもその中に希望を見出しつつ、あなたと共にこの命を全うすることができますように守り導いてください。緊急事態宣言、本日で京都は解除される見込みでありますけれども、新型コロナ禍が過ぎ去ったわけではありません。どうぞ一人一人の健康が守られ、支えられ、健やかに日々を平安のうちに過ごすことができますように、どうぞ私たちの命を守り導いてください。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。